皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。7月11日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は自治体破綻のその後です。夕張市の破綻が、起きましたけれども、その後ですね、各市町村などがですね、この財政再建団体への移行の研究を進めているという話が聞こえてきております。財政再建団体の移行というのは事実上の市町村の自己破産に相当いたしますから、各市町村がですね、いよいよその借金返せなくなって、借金の棒引きを願い出る、お手上げということを検討し始めたということであります。10年前の日本は銀行の倒産で、大騒ぎでありましたけども、どうやらこれからしばらく日本は自治体の破産で大騒ぎということになりそうです。でそもそもこの財政再建団体というのはですね、今から、もう50年ぐらい前になりますかね、朝鮮戦争が終わった後の朝鮮特需の反動不況の時に生まれた制度なんです。反動不況の時はですね、ものすごい勢いで急激に不況が来ましたから、全国の自治体の8割が赤字になったんだそうです。でもうどうしようもないっていうんで、特例の地方債、赤字地方債発行して、自治体の、その借金の穴埋めをしたというのがこの財政再建団体制度の始まりだそうでありまして、ですからなんか今もよく似てるんですね。今の日本もですね、事実上のこの中国特需がもう本当に終わりになってきております。従いまして、ほっとくとですね、ものすごい勢いでこれ不況になってまいります。ですから、その突然の不況ということで、なすすべもなく大赤字になってしまう銀行とか、あるいは自治体なんかはこれからたくさん出てくると思うんですね。ですから、そういう流れの中で、これから、本当にその、今まで積もり積もった隠れ借金がですね、もう膨れ上がっちゃってどうしようもなくて、自己破産みたいなことをやるという自治体が出てくるんじゃないかなと思うんですね。でその公務員は安全かという話なんですけども、歴史を見ますとですね、公務員っていうのはその安全な時は安全なんですね。すなわち人々がですね、まだ大騒ぎをしていて大変だ大変だって言ってて、世の中のこう火消しに追われてるうちは、自治体もですね、それなりに仕事がありますし、公務員も仕事があって、その言ってみればその混乱を裁くのが仕事ということなんですね。ところが混乱がどんどんどんどん進んできますとですね、やがて自治体あるいは政府そのものも何とかしなきゃいけないって話になります。そうなりますと公務員のですね、職も奪われていくんですね。例えば日本のその戦後を考えてみますと、戦争に負けるまではですね、公務員もいたわけでありますが、戦争に負けたら今度は一斉に首切りですよね。特にその植民地は全部引き上げになりましたから、もうみんな首で、そもそも兵隊ってのはあれ公務員でしたから公務員がとしての兵隊がみんなその首になって、除隊という形で実情失業して世の中に放り出されたわけですね。ですから公務員というのもですね、改革って言いますか、世の中のどん詰まりの一番最後になるとあれ一斉に首切りが始まるんですよ。ですからもう国家公務員にしろ地方公務員にしろ、人員削減の話が、生首を切る話が出てきてますよね。ですからもういよいよですね、日本も緩慢な形ではありますが最終段階に来たということがよくわかると思います。公務員の首を切り始めるということはですね、その仕組みの大体一番最後に起きることなんです。ですから公務員安全化というのは、最後は全然安全じゃないですよ。むしろですね、世の中の変化に一番遅れちゃって身動きつかないままに一番最後に取り残されるのは公務員ですから、なかなかね、その公務員ならば安全だというふうにはですね、思わない方がいいんじゃないかというふうに私はこう思いますね。いずれにいたしましても、そんなことでですね、その地方自治体がその破綻の研究を本格的に始めちゃったんですね。ということはこれ破綻は始まりますね。で財政再建団体に移行しますと何が変わるかということですが、新規の投資はみんな止まっちゃいます。それから住民のサービスの低下はやっぱ避けられません。それから増税とかですね、サービス手数料の引き上げということも当然これ行われていくんだろうと思うんです。そうしますと今までこの自治体の中でね、のんびり暮らしてたところに突然寒い風が吹いてくるんですね。ちょうどなんかその中小の銀行がね、 まあ、潰れて中小企業なんかが一気に大変になったと同じことが今度個人ベースで起きるわけですね。まあ、中小銀行と同じようなものが、まあ、地元のまあ小さな自治体みたいなもんですから、それが潰れちゃうとですね、その上に乗っかって生活している人は生活が成り立たなくなっちゃうわけですね。ですから自治体の破綻というのは、まあ、特にその都市部だったら福祉の面で非常に大変ですし、地方におきましたら雇用の面で非常に大変になってくるんですね。まあ、でもそういうことがもういよいよここまで来たと。ですからデフレは終わったのかという言葉がよく言われますけども、いや、デフレは続いてますね。インフレとデフレがまだら模様で今起きてるんですね。ですから、小泉内閣が始まりまして、地方の切り捨てが本格化しましたから、もうダメだというところがやっぱり出てきたということですね。で、それにいたしましても、もう以前から申しましております通り、こうやって最後の結論が出るとろ、で、そこからどうするかという話をしても、もう大体手遅れでありまして、ここに至るまでの間に何をしてたかということが勝負なんですね。世の中の変化というのは、最後極まって大きく変わってから何かやろうとしても、なかなかその動けるもんでもありません。時間がなかなかないんです。ですから、世の中がまだですね、まだまだ大丈夫と、そんな大変なこと起こりませんと言ってる間にですね、行動しちゃうのがやっぱり先手必勝でありまして、うまくいく秘訣でありまして、ですからこれからやっぱり自治体の問題にしろ、行政の問題にしろ、まあ、それを担っていくのはですね、今真ん中にいる人たちではなくて、やっぱ外側にいる人たちだと思います。まあ、こうなることをですね、悟っていろいろ考えて行動していた人たちが次を担うんじゃないかなというふうに思うんです。まあ、そういうふうに考えてきますと、いろんな、まあ、分野でね、NPO とかですね、市民の動きだとか企業の動きってのはとっても大切だと思います。なぜならばですね、公務員が動けなくなっちゃうわけですから、ですからまあ、あてがい節でね、給料もらってる人たちではない人たちがね、これはもう自分の街だから自分で何とかしようと思わなければどうしようもないわけですよ。で、そうやって思ったところからね、新しい自治体みたいなものが生まれてくるんですね。私も昔役所で2年間ほど働いたことありますが、まあ、その当時から感じていたんですが、役所をですね、改革するなんてさ、不可能ですよね。大臣変えたって、次官が変えたって、そんなもん変えられるもんじゃなくて、そもそも役所ってのは先輩がいますからね、OB がたくさんいるわけですから、まあ、そんなもんですね、現役だけで変えられるもんなんて何もないわけですよね。まあ、そう考えてくると、役所を直す唯一の方法というのは、役人に給料が払えなくなるときだ。私はもう今からもう20年ぐらい前ですか、役所で働いたことあって、その時から感じてたんですが、いよいよその時は来たんじゃないかなと思うんです。いよいよやっぱり役人に金を払えなくなる時が来ましたね。で、こうなってきてからがやっぱり本当の勝負どこでありまして、要するに何が必要なのかということをみんな考えなければならなくなります。すなわち何でもできるというわけじゃないですから、本当に必要なものは何なのかということを考えて、それを誰がやるか、誰がお金を出すかということを、全部これを考えていかなければいけないんですね。ですからこれは大変といえば大変ですが、新しい何かが生まれてくるっていうふうに考えることもできるんですね。ですから、まあ、これからの時代はですね、へたり込んだらおしまいであります。へたり込んだらダメで、へたり込むのではなくて、むしろこういう時だこそ前に出てきて何とかやってやろうという人たちがね、やっぱり出てくるんだろうと思うんです。で、役人の中にもですね、中にはやる気のない人たちいますから、まあ、こういう時だからこそですね、頑張ろうという人も中にいるんだろうと思うんですね。ですから、やはりそういうのをまとめていくリーダーはとっても大切ですね。本当に誰がですね、権限を持ってる云々じゃなくて、要するにみんなの気持ちや、それからみんなのやる気を一つに集めてくるリーダーが出てきて初めて、これ物事がうまく進んできますのでですね、まあ、そういう意味ではですね、なんかやっぱり本当の意味で地方自治体はですね、リーダーシップで全てが決まる時がいよいよやってきたという感じがします。今まではですから準備の時間だったんですね。ここまで至る間に何ができていましたかということが本当に今問われているところであります。ですから元気のいい人はですね、どんどん前へ出ていろんなことやってもらった方がいいと思います。今までの制度に乗っかっている人たちはなかなかもう動けなくなってきます。で、同時にですね、横の連携も大切です。元気のいい人や元気のいい企業、NPO、自治体がどんどん横に手を組んでですね、まあ、金がなくてみんな大騒ぎしている中で、どうやってやっていこうかっていうことをみんなでやっぱり考えていく、まあ、そんな時がいよいよ来たんじゃないかなと思うんですね。ですから大切なことは、 やはり残すべきものを残すということですね。そのためにはですね、全部散らばっちゃってみんながいなくなっちゃって誰もいなくなっちゃったというのが一番厳しいことなんです。ですから誰かやっぱり何かね、その波を起こしてですね、みんなを呼んできて、さあこういうことやってみようとか、この分野についてはこうやって立て直そうとか、いろいろ絵を描かなきゃいけませんですね。まあ、とにかく国も金がないわけですから、財政再建団体になったからといって国だって似たようなもんなんですから、もうどうもならんわけですよね。まあ、ですから本当にですね、みんなの力を合わせて何かしないと何も始まらない時が来たということであります。ですから世の中はこうしてですね、準備を進めているとある日突然ですね、その出番が来ることがあるんです。こういう時が来ることをまあ予見してですね、いろいろ行動していた人たちは、していた人たちは日本にもそれなりに私はいると思いますね。だからそういう人たちがこれから出てきて時代を回していかなければならない、そういう人たちの横の連合がですね、世の中を変えていく、いよいよそんな時に来たんではないかなというふうに思うんです。これから10年ですね、どうも日本は自治体の破綻、それから最終的には政府の破綻でですね、まあ、キリキリ舞いなんじゃないかなと思うんです。でもそのキリキリ舞いの中から新しい日本が生まれてくるということを忘れずにですね、みんな頑張っていかないといけない時なんではないでしょうか。というところで今日は、自治体の破綻その後ということでお伝えいたしました。藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、またお目にかかりたいと思います。今日はこの辺でおしまいです。ではまた、さようなら。